Good morning, everyone.
Good morning.
Turn with me today to Luke 5, verse 39.
ルカの福音書5章39節を開けてください。
And no one after drinking old wine wants the new, for they say the old is better.
また誰でも古いぶどう酒を飲んでから新しいものを望みはしません。古いものは良いというのです。
The title of today's message is The Addictiveness of the Old Wine.
今日のメッセージの題は古いワインを飲みつけるです。
Today we come to the third and final message on the parable that Jesus told the Pharisees on why his followers were not observing some of the religious practices that the Pharisees and John the Baptist's followers were.
今日は、なぜイエスの弟子たちがパリサイ人や洗礼者ヨハネの弟子たちのように宗教的な行いに目を向けないのかという理由についてイエスが例えを用いて語られた内容の最後になります。
In this last verse, Jesus gives them a warning about the addictiveness of the old wine.
今日の御言葉の中で、イエスは古いワインを飲みつけてしまうことに対して警告を与えています。
Jesus is using the term old wine here to refer to the legalistic religious practices of the Pharisees.
実はイエスが使っている言葉古いワインはパリサイ人たちの律法主義を指しているのです。
Jesus is not in any way calling the law which God gave Moses old wine, but rather the legalistic interpretation of it as adhered to by the Pharisees.
イエスは昔、その昔神がモーセに与えた戒律のことを古いワインと言っているのではありません。そうではなく、パリサイ人たちがその戒律にくっつけてしまった立法主義的な解釈のことを言っているのです。
Matthew 5:17、
では、イエスの言葉を聞いてみてみます。マタイの福音書5章17節。マタイの福音書5章17節です。
Do not think that I have come to abolish the law or the prophets. I have not come to abolish them, but to fulfill them.
私が来たのは、律法や預言者を廃棄するためだと思ってはなりません。廃棄するためにではなく、成就するために来たのです。
For everything in the law and the prophets was to reveal to people their sinfulness and their need of a savior.
律法と預言者のすべては、人の罪深さと人の救いの必要性を示すためのものでした。
Jesus is the savior the prophets prophesied about, and He is the only one through whom we can be made right with God.
イエスは救い主であられて、そのイエスを通してのみ、人は神の前に正しいものとされるのです。
There is no way just through ritualistically and legalistically following the laws that we can be made right with God. It's humanly impossible.
儀式を通して律法をフォローすることで神の前に正しいものとされるのではなく、神の前に正しいものとなることは人間の力ではできないのです。
Yet people deceive themselves by legalism and ritualistically following the laws, believing they're obtaining salvation by doing so.
けれども人間は儀式を、宗教儀式をフォローすることで自分自身を欺いて、自分がやっていることを通して救いを得られると信じてしまうのです。
Actually, these people have become self-righteous, and that kind of religious addiction to self-righteousness is very hard to break.
実際、そういう人々は独りよがりになり、宗教的にだんだんはまり込んでしまうと、なかなかそこからそこを崩すことができなくなっていきます。
That's why Jesus gives us this warning here to let people know just how hard it is going to be for people to break the addiction of legalism.
ですからイエスは、人が律法主義にはまると砕かれにくくなるのだと警告を与えたのです。
Well, you might be thinking now, I don't come from a legalistic Jewish background, so this message has no meaning to me.
あなた方の中には、皆さんの中には、自分は律法主義的なユダヤ人ではないから、このメッセージは私には意味のないことと思われているかもしれません。
However, this is not just a warning to the Pharisees, but also to anyone tempted to add a bit of legalism to their faith.
でも、このイエスの言葉は、パリサイ人への警告であるだけではないのです。自分の持つ信仰に少しばかり律法主義を取り入れようとしている人への警告でもあります。
If you get caught up in the thinking that you have to earn your salvation in any way, or that your behavior, rituals, or other practices make you a better person in God's eyes than others, then you are also addicted to the old wine.
どうにかして救いを何とか得なければならない。という思いや、自分の行動やしきたり、そして他の慣例によって、神の目に他の人よりは良い人間だと映るようにしたいという思いがあれば、あなたも古いワインにを飲みつけているんです。
In this passage, Jesus gives us three warnings about the addictiveness of the old wine, that is, legalism.
イエスは今日の御言葉の中で古いワインを飲みつけてしまうことについて三つ警告を与えています。
Let's examine these three things now.
ではそれら三つを見ていきましょう。
His first warning is, don't get caught up in legalism.
一つ目、律法主義にはまってはいけない。
First part of verse 39 says, And no one after drinking old wine.
39節、今日の御言葉39節に、また誰でも古い葡萄酒を飲んでからとあります。
The first warning is not to get caught up in legalism in the first place.
イエスの一番最初の警告は、まず律法主義にはまってはいけないということです。
You can't get addicted to anything without first trying it. So it is with legalism. It's only once someone goes down that path that it takes hold of them.
何でもまず 私たちが試すことによってはまっていくわけです。ですから律法主義についても、誰かが一旦その道に下っていってしまうと飲み込まれていきます。
The teachers of legalism, in whatever form it comes in, often have very seductive arguments, and through the history of the church, they have caused many to fall away.
どんな形をとる、立法主義でにあっても、それを説く教師たちというのはとても誘惑的な理屈を持っていて、これまでの教会の歴史を通して多くの人たちがその道へと落とされていってしまったのです。
Let's look at the warnings Paul gave to the church in Galatia, where there was a big effort being made by legalistic teachers to draw people away from the truth.
では、ここでパウロがガラティアの教会に与えた警告を見たいと思います。そこは律法主義の教師たちが人々を真実から遠ざけることに精力的であった教会でした。
Galatians 5 verses 1 to 4.
ガラテヤ人への手紙5章1節から4節です。ガラテヤ人への手紙5章1節から4節です。
It is for freedom that Christ has set us free. Stand firm again and do not let yourselves be burdened again by a yoke of slavery.
キリストは自由を得させるために私たちを解放してくださいました。ですからあなた方はしっかり立って、またと奴隷の首輝きを負わせられないようにしなさい。
Mark my words, I Paul tell you that if you let yourselves be circumcised, Christ will be of no value to you at all.
よく聞いてください。このパウロがあなた方に言います。もしあなた方が割礼を受けるなら、キリストはあなた方にとって何の益もないのです。
Again, I declareTo every man who lets himself be circumcised, that he is obligated to obey the whole law.
割礼を受けるすべての人に私は再び証しします。その人は律法の全体を行う義務があります。
You who are trying to be justified by the law have been alienated from Christ. You have fallen away from grace.
律法によって義と認められようとしているあなた方は、キリストから離れ、恵みから落ちてしまったのです。
We've just read from Paul the personal implications about trusting works of legalism for our salvation. It means to fall away from grace, to reject Christ's death as the source of our salvation.
今読んだ御言葉に、救いのために律法主義を信じてしまうことに対するパウロの見解があります。救いがイエスの死によってあるということを拒否することは、それは恵みから落ちることだと彼は言っています。
It's an all or nothing situation with grace. Either we trust his grace completely for our salvation or not at all.We shouldn't try to add anything to his grace.
でも、人の救いは妥協を許さないことであって、自分の救いのための主の恵みを完全に信じるのか、それとも信じないのか、どっちかしかないんです。
We ought to take note of Paul's warning and avoid going anywhere near legalism.
私たちはパウロの警告を心に留めて、律法主義に近づくことも避けなければなりません。
Let's also read what Paul wrote about the false teachers who promote legalistic religion.
では、パウロが、立法主義的なことを推し進める間違った教師について書いたこと、書いていることを読みたいと思います。
Galatians 6, verses 12 to 13.
同じくガラテヤ人への手紙6章12、13節です。ガラテヤ人への手紙6章12、13節です。
Those who want to impress people by means of the flesh are trying to compel you to be circumcised. The only reason they do this is to avoid being persecuted for the cross of Christ.
あなた方に割礼を強制する人たちは、肉において外見を良くしたい人たちです。彼らはただキリストの十字架のために迫害を受けたくないだけなのです。
Not even those who are circumcised keep the law, yet they want you to be circumcised so that they may boast about your circumcision in the flesh.
なぜなら、割礼を受けた人たちは、自分自身が律法を守っていません。それなのに、彼らがあなた方に割礼を受けさせようとするのは、あなた方の肉を誇りたいためなのです。
These false teachers are an external challenge to the church. They use persuasive and deceptive arguments to convince people they need more than just grace to be saved.
このような間違った教えをする教師たちが教会への、挑戦的な力となるんです。人が救われるためには恵み以上のものが必要なのだと彼らは語ります。
Those who were trying to win converts from the Galatians were trying to convince them that circumcision was the required work in addition to grace.
彼らは、説得力と理解さ誤解させる理屈で人々を納得させていきます。ガラテヤ人を改宗させようとした教師たちも、割礼が恵みとともに必要なものだと人々を説得していたのです。
There have been all kinds of legalistic teachers throughout Christian history, and I'll just give an example of some of the various things that they have promoted in their legalistic teaching.
こういうことは歴史を通していろいろな形で行われてきました。例を挙げてみたいと思います。
There are some that promote keeping certain holidays.
ある特定の休日を定めてしまうとか、
Others that promote having special diet.
特別なダイエットをさせるとか、
Some teachers promote doing acts of penance.
懺悔の行為をさせるとか、
There are even some that say you have to be baptized in some certain direction or some certain way or use some special words in your baptism.
洗礼の形を形式的なものに決めるとか。
There are some others that want people to perform all kinds of aesthetic rituals.
美的な美しい、感覚的な感覚を大事にする儀式を行うとか、
And there's one group which is very well known that convinces the people in their group that they have to witness to others about God for a certain number of hours per month in order to obtain salvation.
また、ある特別なグループは、救いを得るためには、一月にある決まった時間、神の証を他人にするよう強制していくところもあります。
And they all do it because of what Because it's like what Paul says, they want to impress others with their number of converts that they win.
なぜこのような、立法的なことが行われるかといえば、それはパウロが言っているように、何人の人を回収させたかということを誇るためです。
We must always be on our guard against false teachers. Don't accept any teaching that tells you you need to add anything to grace in order to be truly saved.
私たちは常に間違った教えをする教師から身を守らなければなりません。恵みに加えて必要なものがあるという教えを受け入れないようにするのです。
As it says in Ephesians 2, Verses 8 and 9, it is only by grace through faith that we are saved.
エペソ人への手紙2章8節9節に、救いは信仰を通して受ける恵みだけによるとあります。救いは信仰を通して受ける恵みだけによるとあります。エペソ人への手紙2章8節9節です。
アーメン。
アーメン。
Secondly, legalism is a very hard habit to break.
二つ目です。イエスによる警告の二つ目。律法主義を砕くのは難しい。律法主義を砕くのは難しい。
You know, the second bit of verse 39 says, wants the new, so it...In the NIV translation, it almost implies that no one tasting the old wine ever wants the new. But in some other translations, in which get their Greek from a different source, we see, like in the New King James, it says immediately desires the new. So there gives a bit of a hope there that maybe that they will desire the new wine if they break away from legalism.
ですね、今日の御言葉39節に新しいものを望みはしませんとあるんですね、これがちょっと英語と英語の訳とちょ少しニュアンスが違うので今説明を、キングジェームスバージョンと、新改訳の、例を話したところです。
What about people who have grown up in some kind of legalistic religion?
立法的な宗教の環境の中で育った人というのはどうなんでしょう?
The people who have never tasted the grace of God.
そういう人は神の恵みを味わったことのない人です。
Can these people break out of their legalism?
そういう人が律法主義を自分の中にある律法主義を取り外せるものでしょうか?
Yes, but it can be a very painful process.
できます。でも、とてもつらいプロセスを踏むことになります。
Look at what it took for Paul to accept God's grace.
パウロが神の恵みを受け取るのにどれほどのことがあったか見てください。
Jesus had to strike him with physical blindness so that he would finally realize his spiritual blindness.
イエスはパウロの霊的な目を開かせるために、なんと彼の両目を見えなくしなければならなかったほどです。
Although in reality there are people who work hard for little reward, and then those who do very little who seem to have a lot. People in general have this thinking that you must earn everything you get in life.
この世では一生懸命働いても少しの報酬しか得られない人、また少ししか働かないのにたくさん報酬を得られる人もいます。でも普通の人間は自分の人生においてできる限りのものを手に入れなければと思うのが常です。
For people who haven't grown up in a Christian environment, the concept of grace can be a very, very difficult thing to grasp.
キリスト教、そういうのがこの世ですから、キリスト教の環境の中で育ってこなかった人というのに、人というのは、この神の恵みという概念がなかなか理解するのに難しいのです。
1 Corinthians chapter 1 verses 17 to 18.
ではその神の恵みを見ま、についてみます。コリント人への手紙第一、一章十七十八節です。コリント人への手紙第一、一章十七十八です。
For Christ did not send me to baptize, but preach the gospel, not with the wisdom and eloquence, lest the cross be emptied of its power.
キリストが私をお使わしになったのは、バプテスマを授けさせるためではなく、福音を述べ伝えさせるためです。それも、キリストの十字架が虚しくならないために、言葉の知恵によってはならないのです。
For the message of the cross is foolishness to those who are perishing, but to us who are being saved, it is the power of God.
十字架の言葉は、滅びに至る人々には愚かであっても、救いを受ける私たちには、神の力です。
The whole concept of grace can seem like foolishness to those who have never experienced it in their lives.
神の恵みを体験したことのない人にとって、恵み全体の概念というのは馬鹿げているように見えうるのです。
How can someone dying on a cross about 2,000 years ago save me today? These people ask.
2000年も前に十字架にかかって死んだ者が今の私をどうやって救えるのかと尋ねるわけです。
However, when the Holy Spirit speaks into your heart, you come to understand the cross and the power of Jesus' death on the cross is enough to save you.
でも、あなたの心に聖霊が働かれるとき、十字架とその上で死なれたイエスの力があなたを救えること、その恵みが理解できるのです。
If you've never truly come to understand the power of his death on the cross and his saving grace, I ask that the Holy Spirit would open your eyes today.
もしあなたが十字架でのイエスの死の力と、そのイエスによる救いの恵みをはっきりと理解できていないのであれば、今日、私が聖霊にあなたの目を開くように頼みます。
Legalism is a hard habit to break, but His grace can soften even the hardest of hearts.
立 法主義を崩すのは大変なんです。でも、イエスの恵みは、その最も固くなな心でさえ、柔らかくできます。
アーメン。
アーメン。
Lastly, legalism causes spiritual blindness.
3つ目です。最後です。イエスの警告です。律法主義が霊的な盲目さを生む。律法主義が霊的な盲目さを生む。
The third part of verse 39 says, For they say the old is better.
今日の御言葉39節に古いものは良いというのですとあります。
In English, sometimes when someone is very intoxicated on alcohol, we say they are blind drunk or simply blind.
英語の表現で誰かアルコール中毒になっている状態を正体なく酔うとか盲目とか言います。
So if we look at it spiritually, people who are intoxicated on the old wine of legalism are definitely spiritually blind.
律法主義という古いワインに中毒になっている人は霊的に盲目なわけです。
Just like alcohol, legalism is addictive, and the more you get addicted to it, the further away from reality you are drawn.
律法主義というのはアルコールのようにはまっていってしまうものなんです。はまればはまるほど自分が現実から引き離されていきます。
The hardcore drunk no longer desires anything including relationships with others. They just want to hide themselves inside the bottle.
筋金入りの酒酔いは人との関係を持つことすら望まなくなります。お酒の瓶の中に自分自身を隠すことを欲するのです。
The hardcore legalist no longer desires any real relationship with God. They just want to get totally into their legalism and rituals.
筋金入りの律法主義者は神とつながることなど望みもしません。ただただ完全に儀式にはまっていたい、そこに自分を隠していたいと思うのです。
Isaiah 29 verse 13。
では最後の御言葉、イザヤ書29章13節。イザヤ書29章13節を見ます。
The Lord says, These people come near to me with their mouth and honor me with their lips, but their hearts are far from me. Their worship of me is based merely on human rules they have been taught.
そこで主は仰せられた。この民は口先で近づき、唇で私をあがめるが、 その心は私から遠く離れている。彼らが私を恐れるのは人間の命令を教え込まれてのことに過ぎない。
It's not said exactly how these people were honoring God with their lips.
今の御言葉ですが、どのように人々が唇で神を崇めたかは書かれてありません。
Was it through ritualistic prayers?
儀式的な祈りを通してそうしたのでしょうか。
The singing of some kind of worship songs.
賛美歌、歌を通して、神を崇めたのでしょうか。
Were they quoting scriptures at each other all the time, but without really taking it to heart?
いつも聖書の言葉を引用し合ったのでしょうか。
Or were they saying, Hallelujah, thank you, God, and God bless you all the time, because it made them look more spiritual?
いつもいつも、ハレルヤ、神様感謝します、神が祝福されますようにと、周りに対しより霊的に見せたのでしょうか。
We are not told.
はっきりと示されていません。
But it seems if their hearts were far from God, they really didn't have any desire to truly relate to God.
でも、その心が神から遠く離れていて、彼らに神と真につながりたいという思いはなかったとあるわけです。
Did they even really believe in him?
ということは、口では神を崇めていても、彼らは本当に神を信じていなかったのでしょうか。
Or were they just going along with this behavior to keep their parents happy?
両親を喜ばせ続けるために、唇で神を崇めたのでしょうか。
Or because they were afraid to be any different from their neighbors?
それとも、周りの近所の人がそうするから自分もそうしたのでしょうか。
We're not told of their motivation either, but if they had earnestly sought for God, their hearts would have been different.
唇だけで神を崇めた人々の動機は示されていないのですが、もし人々が心から神を求めていたら、彼らは違っていたことでしょう。
Those who are on the path of legalism are spiritually blind.Don't be tempted to follow them.
律法主義を歩く人々というのはこのように霊的に盲目になっているのです。彼らをフォローしてはいけないのです。
アーメン。
アーメン。